秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日はですね、続けてキリストにある私はというシリーズから、一緒に御言葉を見ていきたいですね。あなたはキリストにあるものである。そのことを考えて神様から様々な恵みをいただいていますよね。先週私たちは救いの瞬間にいただいたいろんな素晴らしい立場のある三つの立場から、その一番最初の立場を見ていきましたよね。私はキリストにある私は贖われているという立場を見ていきました。その贖われている立場というのは、イエス様が、私が罪の奴隷であったにもかかわらず、私をその罪の奴隷から救い出してくださって、そしてその奴隷、罪の奴隷の代価を完全に支払ってくださった。その立場について見ていきましたね。イエス様が私が自由になるためにものすごく大きな代価を払ってくださった。それはイエス様の尊い血を流して私の罪の代価を許してくださった、払ってくださったことを見ていきましたね。その素晴らしい立場、私はキリストにあって贖われているということを見ていきましたね。キリストにあって贖われているから、私はもう罪の奴隷の中ではなく、完全に自由に罪の支配から自由に生きることができるということを見ていきましたね。このキリストにある救いからいただく立場。贖いが一つ目ですけれど、今日とそして来週あるもう二つの、救いの瞬間からいただいた立場を見ていきたいと思いますね。今日の見ていく立場は私たちの罪に直接関連する、立場です。そして来週は神様の清さに対する、清さに関連する立場。の、立場を見ていきたいと思いますけれど、今日はですね、私たちがなぜ罪の代価を支払わ、罪の贖いを、もう一つ面白いの言うの忘れていたけれど、二つともすごくユニークな立場なんですけれど、三つとも神様、お互いにすごく関連している立場ですね。一つ一つ独特な立場でありながら、互いにすごくつながりが深い立場でありますね。贖いの立場が一番最初。もしそのことが、贖いの立場からスターティングポイントをしていきたいと思います。そこから次の、立場に移りたいと思いますけれど、その贖われることは、どのように私たちは贖われたかというと、私たちは罪の奴隷から自由になる、そしてその贖いを受ける必要性がありましたよね。実際に私たちはどのように罪の奴隷になったか覚えていますか？それはヨハネの8章34節に書いてある言葉がありますよね。私たちは34節、詩編の、詩編じゃない、ヨハネの8章の34節ですね。こう書いてあります。イエスは答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。私たちが罪の奴隷になったきっかけは、私たちは罪人であるからですよね。罪を犯してしまったから、罪を行っていたから、罪を行っているから、罪の奴隷になってしまったのですね。罪の奴隷になった理由は、私たちは自分の人生の中で、人生において悪いことをするからですよね。正直私たちはこの私たちは罪人であるという言葉を聞くとなんか、これは、どうかなっていう思いがあるかもしれません。自分が悪いことをするっていうのは、自分が罪を犯すっていうのは本当に私たちの文化にすごく反するものですよね。いやーちょっと違う、そこまで言ってもいいのかっていう気持ちがあるかもしれませんね。そんな気持ちよくわかります。 でも面白いことは、聖書って私たちの心の真実を示してくれるのです。で、たまにその真実は私たちの文化に反することがある時があるんです。で、この場合は文化よりももっと上回る部分があると思います。なぜかというと、人として、人として私たちはそのような自分が悪いことをするっていうのは私たちの人間性自体に反するものではないでしょうか。どの国から来ても、どこから来ても、どのような生活を生きても、誰も自分は悪いことをするとか、自分は罪を犯すっていうのを誰も認めたくないと思います。はっきり言って。なので、私たちって、そういうふうに認めたくなくても、聖書は、その一つの特徴は、私たちに真実を必ず伝える。聞きたくなくても、認めたくなくても、聖書は私たちのことについて真実を必ず示してくれるということがあります。その真実の一つは、私たちは悪いことをしてしまうという事実がその中の一つです。神様が私たちの心の中で悪いということを心の中で、その心の奥底にその悪いことを定期的に、心の中にあることを示しているのですね。私たちの心は自己中心でいっぱいな時もあれば、プライド高慢でいっぱいな時もあります。他の人に対しての妬みが心の中にあって、そしてその心の中にある妬みが自分の人生に、発生することによって、思いや言葉や行動がその妬みに応じたことをしてしまう時もありますよね。人に対して恨みの心、恨みの思いがあれば、その恨みの言葉を考えて、恨みの思いを考えて、相手に対して批判しやすいこともあると思います。あるいは欲望の思いがあるかもしれません。心の中に欲望がいっぱいで、その欲望に応じた行動や思いで生活をするかもしれません。私たちの心って様々な方法で罪で満ちていると聖書は書いてあります。マルコの7章の20節にイエス様はこのように言いました。20節。イエスはまた言われた。人から出てくるもの。それが人を汚すのです。21節。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。乱らな行い、盗み、殺人。22節。姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。実際私の心の中にもそのようなことが出てくるということが聖書がはっきりと言っているのです。あなたの心にもそのような思い、そのような悪が染み込んでいるというふうに聖書が書いてあるのです。実際私たちはこういうことを認めたくない、聞きたくないかもしれませんけれど、私たちは定期的に悪いことをしてしまうと聖書が書いてあります。ああ、でもスティーブ先生、考えてみてください。私は他の人よりも、他の人に比べてみて、僕の人生を見ると、それほど悪いとは言えるとは言えないと思い、それほど悪いとは言えないと思います。個人的に周りの人見て、私はその周りの人の生き方、生活の仕方を見て、それほど悪いとは思わないと思います。あるいはグループとして、私たちのグループはその他のグループより、あるいは国民性かもしれませんね。この国に比べて、私たちってそれほど悪くないんじゃないかっていうふうに思いやすいと思います。しかし、私たちの心の中の悪い思いとか、をただ隠すからそれが人の前に見えないからかもしれませんよね。あるいは周りの人と自分のことを比べるときにただ自分の 悪い思いを、心の罪深さをただ気づいていないからかもしれないでしょうか。第一ヨハネの一章の八節にこのように書いてあります。もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありませんと書いてあります。私たちの罪があるからこそ、あがなわれる必要がありますよね。私たちの自己中心的な心、私たちの恨み、妬み、傲慢、欲望、その心にそのようなものがあるからこそ、その心から溢れ出た思いや言葉や行動が、それに応じているからではないでしょうか。私たちの心が汚れているから、イエス様が私たちのために、ご自分の尊い血を流さなければいけなかったのでしょうか。私たちの罪の代価を払わなければなりませんだったでしょうか。でも、ここがすごく大切なことなんです。私たちの罪深さによって、イエス様が私たちをあがなわなければなりませんでしたよね。イエス様が私たちの凄まじく大きな代価を払わなければいけなかったからこそ、私たちの罪深さ、そのせいでイエス様がその大きい代価を払わなければなりませんでしたよね。しかし私たちの罪深い心って、それ以上のものであることを理解することがすごく大切なのです。つまり、ただ代価を払うためではなく、私たちの罪というのは、誰かに対して悪いことをしてしまったことを理解することです。つまり、私たちの悪いこと、悪い行い、悪い思いによって、誰かを傷つけてしまった。誰かに対してその悪いことをしたことを理解することです。考えてみてください。自分が旅行をして、一週間ぐらいどこか旅行してお家に戻った時に、いない間に誰かが強盗してお家の大切なものを全部盗んでしまった。自分の大切な思い出にしたものとか、自分の宝物とかを全部もうなくなってしまった。盗んでしまった。その心の中で、ああ、なんていうことをしたのか。誰かが絶対その盗んだことで、絶対に捕まって、その裁きを受けるべきだって思うことは当然ですよね。あるいは、誰かが自分の大切な子供に対して傷をつけてしまう。肉体的に傷をつけたか、精神的に傷をつけてしまうと、私たちの心は憤りますよね。なんていうことを、私の大切な子供に、その人はなんていうことをしてしまったのか。完全に正義を受けるべきだ。その正義の罰を受けるべきだというふうに私たちは思いますよね。小さいものでも私たちは、その正義の憤りと言えばいいでしょうかを感じますよね。誰かがスマホを見ながら運転しているときに、そのスマホを見て運転をして、そしてその結果によって車をぶつけてしまって、そして車がダメージを受けてしまう。その事故を起こしたときに、なんでスマホを見てるんだ、そんなの良くないでしょう、全部弁償しろっていうふうに私たちは思いますよね。あるいは、お店で、自分が、本当に、自分、お店で、買い物の、レジに行く前、レジの列で待っているときに、自分の前に自分がいることを無視して、こっそり前に入る。本当は、いるのは知ってるんだけれど、なんか、いない、気づいていないふりをして、ちょっと前にこっそり入る。そういう時に、なんか、トントントン、すいません、ここに立ってますよっていう気持ちが、やるかどうかはわからないですけれど、思いの中で、トントントン、線は後ろですよって言いたいですよね。そういう気持ち、自分にとってそれほど1分か2分の時間を待たせる、それが、なんか嫌がるっていう気持ちってありますよね。私たちってこういう小さいものとかから大きいもの、子供に傷つける大切なものが盗まれる、そのような大きいものの間、すべていろんな方法を通して私たちは何かが悪いことをされるときにその憤りを感じますよね。その人に対してちゃんと裁きを受けてほしいっていう気持ちがありますよね。聖書はこのように言うのです。ローマ書の2章の1節にこう書いてあります。 ですから、すべて他人を裁くものよ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで、自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に、真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら、同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか？それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか？あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために備えています。神は一人一人、その人の行いに応じて報いられます。聖書は私たちの行いによって、神様は私たちを裁くのには正しいお方と、はっきり教えていますね。もしかしたら今日のお話を聞いて、なんか今日スティーブ先生のメッセージで結構きついな、もうしばらくちょっと来週のメッセージを楽しみにしよう、今日はもうこれぐらいで十分だと思うかもしれませんけれど、もうちょっと待ってください、もうちょっと我慢してください。なぜかというと、私たちは神様の裁きを受けるのにふさわしいという、ちょうどこのローマの2章の1節から6節の間に、神様の裁きを受けるのにふさわしいですよっていう、その聖句のど真ん中に、神様の恵みがはっきりと見える箇所があるのです。今までの私たちは悪いことをする罪深いものであるということを考えながら、でもこの私たちの状況を考えている中で、神様の恵みもその裁きのど真ん中に見ることができるのです。4節を見ましょうか。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか？神様はここで、私はあなたのために、恵み深い、忍耐と寛容でいっぱいです。その慈しみでいっぱいです。あなたのために、その罪の代価を完全に支払うだけではなく、あなたのためにそのあなたの悪いことを完全に許すきっかけをも、その許しの方法ももう備えてあるんですよっていうことを4節に書いてあるのです。神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導く。神様の御怒りから私たちは救われる方法は、正しい裁きから私たちは逃れる方法は、神はもう事前に用意してあるのです。私たちが悔い改めを通して、イエス様に信仰を置くことを通して、神様、本当に私は悪いことをしました。私は罪深いものです。それを理解して、それを認めて、神様、私を許してください。その許しを神様に願えば、神様は惜しみなくあなたに許しを与えてくださるのです。イエス様を通して私たちは神様から完全に許されているのです。そうなんです。キリストにあってあなたは許されているのです。ただ贖われているだけではなく、完全な許しを得ることもできるのです。ローマ8章の1節にこのように書いてあります。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。罪に定められることは決してありません。覚えていますか？イエス様がちょうどイエス様にある大勢の群衆が、 偉い指導者たちが勧誘を行っている真っ最中に捕まってしまった女性をイエス様のところに導いたの覚えていますか？イエス様に向かってこの人が勧誘を犯しました、この人は石打ちで殺されるべきです、どうすればいいんですかってイエス様に聞きましたね。その人たちが、イエス様はその時に地面に書いていました。何を書いているのかは聖書が書いてないですけれど、その人たちはそのイエス様の行動を見てどうすればいいんですか、イエス様は彼らに自分が罪を犯していないその人から最初に石を投げてもいいですよと言いました。なぜかその女性を責めていた一人一人が自分の心にある罪に感じて、自分の罪にある心を理解して、私は罪を犯しているものだということを理解して、一人一人がその女性から去っていったのと聖書が書いてあります。イエス様とその女性が二人二人で立っている間に、イエス様は目を上げて、あれ、あなたを責めている人たちはどこに行ったんですか？みんなどっかに行っちゃいました。イエス様が言ったのは、私もあなたを責めません。あなたを定めに置きません。なので罪をもう犯さないで生きなさいと許されていますよということを彼女に伝えておきました。これが私たちに与えられている罪の許しです。イエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なんと素晴らしいことでしょうか。先週の私たちが見たエペソの一章の七節にも同じようなことが書いてあります。エペソ一章の七節、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。ハレルヤ。これは神の豊かな恵みによるのです。あなたは今イエスにあるからこそ神様の恵み深い憐れみ深い許しを完全に得ているのです。その完全な永遠な許しはあなたのものなのです。ああ、なんと素晴らしいことでしょうか。あなたがイエス様にその信仰を置いたその瞬間に過去の罪、現在の罪、未来の罪、すべてがイエス様の血によって贖われただけではなく、イエス様の血によって完全に許されているのです。もうあなたを責めることはない。もうその罪が完全に許されているのです。ダビデがこの許しを示した方法がすごく大好きです。すごく好きです。詩篇の103編の10節から12節にこのように書いてあります。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。ハレルヤ。11節。天が地上を遥かに高いように、見恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。ああ、すごいですね。もう天から地上の距離が遥かに遠いように、私たちの罪はそこぐらい離れている。東の一番東が一番西から遠いように、私たちの罪は私たちから遠ざけられている、離されている。これは方向の無限性ということを考えてもいいですね。右が左から遠いように、上が下から遠いように、私たちの罪はもう完全にもう逆方向に置いてあるという素晴らしいことですよね。神様はそれほど私たちの罪を私たちから取り出してくださる。なんという素晴らしい恵みでしょうか。その許しが私たちに与えられているきっかけは十字架なのです。私たちの許しのきっかけが十字架なのです。コロサイの2章の13節と14節にこのように書いてあります。コロサイの2章の13節と14節、背きのうちにあり、また肉の割礼がなく、死んだものであったあなた方を、神はキリストと共に生かしてくださいました。 私たちのすべての背きを許し、私たちに不利な様々な規定で私たちを責め立てている財務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。あなたが私に対してした悪いことを完全にもうあなたに対しての思いから取り去る、十字架の上に当てはめるということを神様はなさってくださった。ああ、なんという憐れみ深い神様でしょうか。十字架によって私たちの罪は完全に神様に許されているのです。キリストにあるあなたは神様に完全に許されている。素晴らしいことですよね。このように私たちはこの素晴らしい許されているという立場を受けている。その素晴らしさを覚えてください。理解してください。そしてそれだけではなく、それに応じた生き方をこれから生きようではありませんか。クリスチャンとして許される立場を受けている私は、どのようにそれに応じて生きるべきでしょうか。ある二つの方法を通して、それが生きることができると思います。この二つの方法は私たちの関係にすごく当てはまります。一つ目の関係は私と天のお父様との関係に当てはまるのです。許しの立場を受けている者として、私たちの関係に許し合うことはすごく当てはまるのですね。ちょっと第一ヨハネの一章をちょっと見てみましょうか。第一ヨハネの一章。八節から二章の一節を見ていきたいと思います。八節にこう書いてあります。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちは真理はありません。これ先ほど見ましたよね。その次の九節ってすごく大切です。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。二章一節、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。あなたに罪が許されている立場があるからこそ、常に神様の許しは自分のものであることを確信を持つことができるのです。ちょっと考えてみましょうか。許しの立場、罪に許される立場は、あるのにもかかわらず、私たちは日々クリスチャンとして神様の子供としての時でも罪を犯すことってありますよね。その罪って私たちの天のお父様をすごく悲しませてしまうものなのです。神様との関係に傷をついてしまうようなものなのです。私たちが罪を犯すことによって神様が傷つき、私たちの関係を傷ついてしまうものなのです。罪の許しの立場がある中で、その中にいる私たちは、それでも神様を悲しませることがありますよね。その時にどうすればいいのでしょうか。罪の許しがあるからこそ、私たちは自分が罪を犯す時に、神様に対して悪いことをする時に、神様を傷つけさせてしまう時に、神様は許されているものとして、その許しをもう用意されていることを確信を持つことができるのです。つまり、9節をもう一度見ると、もし私たちが自分の罪を告白するなら、9節ですね、罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。つまり、許されているものとして、あなたは神様に対して罪を犯すときに、完全にその罪は許される確信を持って、神様の御座に行って告白することができるのです。 つまり、あなたが罪を犯すときに、神様は私の罪を許してくれるかなという不安はないんです。それってすごいです。このことが知って、私たちは罪から自由になって罪を普通に犯してもいいっていうことではないです。2章の1節に、パウロが言ってるのは、このことを書いてあるのは罪を犯さないためです。罪の奴隷から自由になったものとして、確信を持つことができます。自由に生きる特権があるのですが、もし、つまずいた時があったら、罪を犯してしまったら、神様から逃げる必要はないです。神様の怒りを受けてしまうことを心配しなくてもいいんです。すぐに神様のもとに行って、それをすぐ告白しなさいということをパウロは言ってるんですね。私たちがその神様に対して悪いことをしてしまうときに、神様の許しはもう自分にちゃんと置いてあることを理解して、神様にすぐ告白をすることができるという素晴らしい確信なのです。ヘブルの4章の16節にこのように書いてあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかって書いてありますよね。私たちが助けが必要な時だけではなく、私たちが憐れみが必要な時も、罪の許しが必要な時にも大胆に神様の御座に行くことができるのです。つまり、罪を犯す時に、悪いことをする時に、大胆に神様の御座にいて、神様このようなことをしてしまいました。許してください。ごめんなさいということを言って、神様の許しはちゃんとあなたのためにあることが確信を持って告白することができるのです。神様があなたを許さないことはないということなのです。なので、罪の自由を、罪から自由に生きようとする中で、もし失敗したときに、神様に大胆に行こうではありませんか。その早めに告白しようではありませんか。早めにその備えである許しを得ようではありませんか。関係、イエス様との、天のお父様との関係を取り戻すために、その関係を和解するために罪の告白が必要です。しかしその罪の告白があれば必ずその許しもちゃんと用意されてある。ハレルヤ、感謝ですね。一つ目の関係は私とお父様との関係です。二つ目の関係は私と兄弟姉妹との関係です。私たちも兄弟姉妹に対して傷をつけてしまう時がありますよね。エペソ4章32節にこのように書いてあります。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。私たちはイエス様の許しを受けているからこそ、互いに許し合うこともできるのです。ちょうど一生懸命神様に愛を示そうとして生きようとする中でも私たちは神様に対して罪を犯してしまうことがあれば、教会家族としての兄弟姉妹との生活の中でも互いに気づき合い、互いに対して罪を犯してしまうこともあります。そういう時に神様に許しがちゃんと用意されていることを理解して、神様にすみません、ごめんなさい、罪を犯しました、そのことを言うことによって必ずその許しがあることを理解することで、私たちも兄弟姉妹に気づかれた時に、その兄弟姉妹からごめんなさい、悪いことしてしまった時、しまいましたということを聞かれる時に、必ずその許しはもうあなたのものに用意されてありますよ。もうその許しはあなたに用意されているので、許しを完全に与えますというふうに私たちも心の用意をすることはものすごく大切です。私たちは神様に許されながら、クリスチャンとして歩む。互いに愛し合う大切なことなんですよね。キリストにあってあなたは許されています。その許される素晴らしい立場、特権でもあり責任でもありますよね。許しを得た者としてその許しを互いに与え合う、許された者として 神様に対して悪いことをすれば、すぐに告白して、あなたのために用意されている許しと和解を受けようではありませんか。あなたは、あがなわれているだけではなく、許されています。神様の恵みによって、私たちが神様に傷をつけたにもかかわらず、その神様は私たちの罪を完全に私たちから取り去ってくださいました。その思いが、その和解は完全に私たちに与えられている素晴らしい特権なのです。その特権を受けている私たちは、互いにもその特権を分かち合いましょうではありませんか。はい、ありがとうございます。一言お祈りをして終わりにしましょうか。お祈りします。天のお父様、今日も私たちは聖書の真理を通して私たちの心がはっきり示されました。認めたくなくても神様はちゃんと私たちが心の奥底の中に悪いことがいっぱい入っている。しかし、神様に対して犯している罪は、イエス様が十字架を通して私たちのために完全な永遠な許しを与えてくださったことを見ることができました。今日も私たちはその許しに確信を持って、あなた様のために生きるように、あなた様の和解されているその関係の中で生きることができるように、どうか私たちを導いて助けてください。兄弟姉妹の中でも私たちがその和解を求められているときに完全にその和解を、与えるようにと、私たちも許し合うことをできるように助けて導いてください。感謝します。イエス様の素晴らしい皆によってこれをお祈りします。アーメン。